こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大塚祐介の最新、今更聞けないビットコインとブロックチェーンは、暗号資産とブロックチェーンを初めて体系的に学ぶ読者に向けたビジネス経済分野の入門書である。著者はコインチェックに創業期から関わってきた実務家であり、本書は技術解説だけでなく、取引所、投資対象としての性格、規制や社会実装の見通しまでを広く扱う。中心にあるのはビットコインとは何か、なぜ価値を持つのか、誰が運営しているのか、改ざんをどう防いでいるのかという基本的な疑問への回答である。さらにマイニングウォレット、秘密鍵、スケーラビリティ、ステーブルコイン、 CBDC、 イーサリアム、ディファイ、 NFT などの周辺領域も整理し、暗号資産を単なる投機商品ではなく金融とデジタル経済を変える技術基盤として理解させる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ビットコインを通貨、資産、ネットワークとして整理する視点。本書の出発点は、ビットコインを単に値上がりする投資商品としてではなく、複数の性格を持つデジタルな仕組みとして捉える点にある。ビットコインは仮想的であり、デジタルであり、国境を越えて使われ、特定の中央管理者を持たず暗号技術に支えられた通貨または資産である。このように分解すると、価格のニュースだけを見ていた読者でも、なぜ従来の電子マネーや銀行預金と異なるのかを理解しやすい。電子マネーは発行主体や管理主体への信用を前提にするが、ビットコインは参加者全体が取引記録を検証する仕組みによって信用を構成する。本書は、ビットコインをどう入手するか、取引所は何をしているか、ウォレットや秘密鍵がなぜ重要かといった実務的な入り口も説明するため、概念と利用方法が切り離されない。初心者にとって重要なのは、ビットコインの価値が物理的な裏付けではなく、希少性、ネットワーク効果、検証可能なルールへの信頼から生まれるという発想をつかむことである。次に、ブロックチェーンとマイニングが改ざん体制を生む仕組み。本書の中心的な技術解説は、ブロックチェーンがなぜコピーや改ざんに強いとされるのかを、専門的な暗号理論に引けりしすぎず説明する点にある。ブロックチェーンでは、取引データが一定のまとまりでブロック化され、過去のブロックと連結される。過去の記録を変えようとすると、その後の記録との整合性も崩れるため、単純な書き換えでは済まない。さらにマイニングによって新しいブロックを追加する競争が行われ、参加者は計算コストを負担して正当な記録を承認する。ここで重要なのは、マイニングが単なるコイン獲得作業ではなく、分散したネットワークで合意を作るための制度設計だという点である。本書は、中央管理者がいないにもかかわらず、取引の順序や残高が共有される理由をハッシュ、承認、報酬、参加者の利害と結びつけて説明する。これにより読者は、暗号資産の安全性が抽象的な信頼ではなく、改ざんのコストを高くし、正しく振る舞う誘因を与える仕組みによって支えられていることを理解できる。さらに、取引所、ウォレット、秘密鍵から見る利用上のリスク。本書は暗号資産の技術的な強さを説明する一方で、利用者が直面するリスクを取引所やウォレットの役割から整理している。ブロックチェーンそのものが改ざんに強くても、利用者が秘密鍵を失ったり、取引所の管理体制に問題があったりすれば、資産を安全に保てるとは限らない。ここが技術の安全性とサービス運営の安全性を混同しやすい初心者にとって重要な論点である。取引所は円と暗号資産を交換し、売買の場や保管サービスを提供する便利な存在だが、利用者はそこに一定の信用を置くことになる。ウォレットは資産そのものを入れる財布というより、ブロックチェーン上の資産を動かすための秘密鍵を管理する仕組みとして理解する必要がある。本書は、投資対象としてのビットコインに関心を持つ読者にも、価格変動だけでなく管理方法、流動性、規制、税制、サービス提供者の信頼性を考える視点を与える。これにより、暗号資産を買うかどうか以前に、どこにリスクが存在するのかを切り分けて考えられるようになる。そして、スケーラビリティ、価格変動、消費電力という成長後の課題。本書が入門書として有用なのは、ビットコインを肯定的に紹介するだけでなく、普及に伴って表面化した課題にも触れている点である。代表的なのがスケーラビリティ問題であり、利用者や取引量が増えると処理速度や手数料の面で制約が生じる。これに対して、セグウィット、ライトニングネットワーク、サイドチェーンなどの対応策が議論されてきた。本書はこれらを細部の実装ではなく、なぜ必要とされるのかという問題構造から説明するため、ウィザ名だけを覚える学習になりにくい。また、ビットコインは価格変動が大きく、日常決済や価値保存の手段として使うには不安定さが残る。 この点からステーブルコインや中央銀行デジタル通貨の話題が接続される。さらにマイニングに伴う電力消費や分散型ネットワークにおける方針決定の難しさも重要な論点である。本書はブロックチェーンを万能技術として描くのではなく、技術的利点が社会的な利用条件と衝突する場面を示し、読者に現実的な評価軸を与えている。最後に、イーサリアム、ディファイ、NFT が広げる価値のインターネット、本書はビットコインの解説にとどまらず、ブロックチェーンが他の暗号資産や金融サービスへどのように広がっているかも扱う。特にイーサリアムは単なる送金用の通貨ではなく、スマートコントラクトを実行する基盤として紹介される。スマートコントラクトは条件が満たされると処理が自動的に実行される仕組みであり、金融取引、資金調達、分散型組織、デジタル所有権の管理などに応用される。ここから DeFi や NFT の説明につながる。読者は暗号資産の世界がビットコインの価格だけで動いているわけではないことを理解できる。DeFi は金融仲介の一部をプログラムとネットワークに置き換えようとする試みであり、NFT はデジタルデータに固有性や所有の記録を与える仕組みとして議論される。本書はリップルなど他の主要なプロジェクトにも触れ、送金、決済、資産管理、デジタル経済圏という複数の用途を比較できるようにしている。これにより、ブロックチェーンを通貨の技術ではなく、価値の記録と移転を再設計する基盤として把握できる。結論として、本書はビットコインやブロックチェーンという言葉は知っているが、仕組みや社会的意味を整理できていない読者に向いている。暗号資産への投資を検討する一般読者、金融や IT の基礎知識として学びたいビジネスパーソン、 Web3 や NFT の話題を理解する入り口を探している人にとって最初の一冊として使いやすい。実践的な売買手法や高度な開発技術を学ぶ本ではないが、投資判断や技術学習に進む前に必要な概念の地図を与えてくれる。特に有益なのはビットコインの価値、ブロックチェーンの改ざん体制、取引所の役割、秘密鍵管理、スケーラビリティ、ステーブルコイン、CBDC、イーサリアムの拡張性を一つの流れで理解できる点である。同種の入門書と比べると、著者が暗号資産取引所の実務に関わってきたため、技術説明と利用現場の距離が近い。過度に専門的な数式やコードに依存せず、かといって単なる流行語解説にも終わらないため、暗号資産を肯定も否定もせず、まず構造を理解したい読者に適した本である。ご支援いただける場合は大塚祐介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。